スポーツ芸能ねほりはほり。この時間は産経スポーツ文化報道部長で元阪神担当キャップの大沢健一郎さんにスポーツと芸能の話題をねほりはほり伺います。スタジオに来ていただきました。大沢さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
おはようございます。
いや、土曜日は天芝のイベント来ていただきまして、 ありがとうございました。
天気良くて良かったですね。
でも暑いぐらいでしたよ ね。
ジャケットほんまいらんかった感じで、
僕
も仕事12時半には会社行かなかったんですけど、まあちょっと午前中ちょっと見に行けるなと思って。
いや、もう忙しいのに寄っていただいて
良かったですね。天芝って僕行ったことなかったんですけど、あんな緑ね、
そうめっちゃ綺麗になってるでしょ、
ね、昔の天王寺言
う
たら、
そう、
ね、あれやったんですけど、なんかもう開放的でね、なんか海外みたいな感じ でイベントの規模感も結構、
いや、ちょうどいいというか、
まあ、大阪城もすごいんですけど、まあ、くるっと回れてね。
いや、もうね、ラジオ大阪の社員数から考えると大阪城のイベントはもう大規模すぎるという意見も社内でちらほらあって
なるほどね、駅そば食べてね、でカレーかかって、
そう、もうええ匂いめっちゃしてましたもんね、会場。
そう
僕控え室のテントが、はい、招きさんの駅そばの真裏だったんですよ。でもこれはちょっと辛いな。
美味しかったです、駅そば、
はい、ねえ。
でリスナーさんもいっぱい声かけていただいてね、
もう大沢さん大人気でしたね。
ラオウヒロトさん、ひとみさんでしょ、ジャッキーちゃん太郎さんとかね、なんか、はい、写真撮ってとかまた言われてね、
もう友達みたいにね、
なんかね、はい、もう一回しか会ったことないのに、ね、ラオウさんとかね、藤川君挨拶しましたとか言われて、あ、したしたさっき言って、誰やねんあんた言うて、ラジオ大阪の人かと。
そう
なんか分かんないですけど、
ね、もうなんか僕の先輩社員みたいな感じで
ね、
ラジオ大阪歴ではもう彼ら先輩ですから、
まあなんか面白かったです。リスナーさんみんな友達にね、ラジオ好きに悪い人いない
ん
でね。
いや、だからあの声かけようかなと思ったんですけど、かけへんかったっていう方もちらほらおられて、ぜひ声かけてほしいですね。
かけてほしいですよね。僕もなんかあったんで、いや、言って気にせず言ってください、ね、いう感じでしたけどね。
いや、本当楽しい一日でした、はい、ありがとうございました、はい、大沢さん、メールいただいているんです。あの堺市のクラクラにゃんこさん、阪神の話、
はい、
阪神タイガースオープン戦をぶっちぎりで最下位が続いています ね、
はい、
先週大沢さんが懸念されていたことが続いてますやん、
うん、
佐藤輝明選手もどんな感じなんでしょうか、なんかええんだか悪いんだかと
ね。本当昨日パン打ちましたけどね、
今
日見てましたけど、ええ当たりしてましたけど、なんか何ていうんですかね、全体的にまあ我々メディアもそうかもしれませんけど、負けてでもオープン戦やんって、
そうそう、開幕したらもうカンカンカンカンとも勝ってくれるに違いないと思ってますよ。
ですけど、こんだけ負けてたら、そんなん誰が保証すんねんできるというとこですね。
まあそうですよね。
だから、来週の放送で僕順位予想させていただこうと思います。
順位予想ですか。楽しみ
けども、来週ぐらいからもう今週末でオープン戦終わるんで、
はい、
まあ、スポーツ各紙とかテレビで順位予想始まると思うんですけど、だからみんなその阪神をどんな順位につけはんのか、よその評論家、うちの評論家もみんなちょっと見てみたいと思いますね。
そうですよね。
最新に気使って周囲とするのか、優勝とするのか、やっぱこれあかんで言
う
て、
うん、
違う順にするのか、ね、
オープン戦を、まあ、正しく分析して客観的に順位をつけると、
そうで答え合わせするとちゃんとね、
はい、
で、まあ、ちょっとなかなか厳しいと思いますけど、ちょっと僕は、はい、まあ、思いますけどね、はい、
やっぱり2連覇っていうのはね、なかなかハードルが高いでしょうし、
頑張ってほしいですけどね、はい、
阪神の優勝はやっぱり20年後なんかな。
いやいや毎回そんな待たなあかんの、ほんましんどいです
ね。ほんまそうですよね、
はい、
では今日の本題に入りましょうか、
はい、今日ね、初めてと思うんですけど、相撲の話させていただこうと思うんですけど。
そうかもしれないですね、
はい、僕実は相撲担当したことがあるんです、
はい、
何年やったかちょっと忘れましたけど、あと朝青龍が絶頂期で、
ほう、
はい、で1年間ぐらいですけどね、やってました。
朝青龍取材すると どんな感じの人なんですか。
あの時多分ね、彼24ぐらいで僕34やったと思う。
じゃあ今の豊昇龍ぐらいの年齢の時の朝青龍、
まあ生意気でしたけどね。でもすぐ名前社名覚えるんですよ。
へえ、
名称出したら
もう一発で、
うん、で「おい三家」みたいな感じですよ。って感じでしたけど、一回ね、名古屋場所で横綱がね、まあこう一番奥に陣取ってるわけなんですね、司会、はい、支度部屋ね、でトイレ行ったりするんですよ。で帰ってきたら前に付き人が通って、でもモーゼの10階のようにこう人がバーッとはけていくんですけど、僕ボーッとしてて、
はい、
ちょっと当たったんですよ、横綱に足が。ほんでガン飛ばされて、
うわ怖っ。
ほんで、まあ、ビューって言ったんですよ、
はい、
でその日娘の一番で朝青龍買ったんですよ。ほんなら囲んでるでしょ、
はい、
取材終わったで僕の方パッて見て、 弦が悪くなくてよかったなって言われたんです。はあ、僕が結びの前で当たった、結びの市場の前に、ね、バーッと歩いてくるぶつかって負けたら、ええ、こいつはもう縁起の悪い記者やから
お前のせいやということにされたわけです。
とちめたのかと思ってたんかなと思って、
怖
っ、覚えてるんですよ。
人の顔をこう一発で覚えるんですね、
はい、そう
へ
ー。で、相撲の話ちょっとしたいんですけど、先週実は見に行ってまして、
はい、
元読売テレビのアナウンサーの、もうフリーターアナウンサーの森武さんと、
はい、
阪神百貨店の竹下広報部長と、で藤川さん残念ちょっとスケジュール
は声掛けいただいてたんですけども、はい、残念の、はい、森さんによろしくお伝えください、はい、
で2日目11日ですね見てきましたね、
はいはい、
とね、マス席、まあ、サンスポで末席持ってるんです。
去年ねお誘いいただいた時のあの席ですよね、はいはい、あの席
ずっとあそこずっと持ってて、
めちゃめちゃいい席。
そうですね、本当に西側の方ですね、はい、テレビもなんかちょっと映るみたいな感じですけど、でもう手放す帰ってこないらしいんですよね。
そりゃそうですよね、
うん、だからもうずっと、まあ、接待とかもう行きたい言う人もやはりますし、うん、まあ、あの阪神の甲子園の、ボックス席とそこは持ってるんですけど、ね、会社として、うんうん、
はい、
で行ったんですけども、
はい、大沢さん何時頃に。
僕はね、会議やったんで3時過ぎやったんですけど、うん、森さんはチケット先渡しといて、
はい、
もう1時に行ってた言うてね、早いって、ね、まだ重量も始まってない
1時からやったらもう
幕下の上の方です ね、
5時間ぐらいずっとおることになるわけですよね。
そうそうそう、森さん相撲大好きですからね、聞いたらなんか録画してるらしいですね。
へえ。
で、まあ、見れないこともあるじゃないですか。家帰っていてから早く送りしながら見るらしいですよ。
でもめちゃめちゃお詳しいですもんね、森さん。
そうで、僕ら行った時もちょこちょこっとね、去年もそうでしたけど、
そう解説してくださって超楽しかった。
でほんまもう便利な森ちゃんですけど、
はい、便利な言うたん
です。でもね、不思議なんですけど、
はい、
次の日森さんが LINE 来たんですよ。ほんだね、こう NHK の写って自分が写ってた、ほんほん書いたか見たんでしょうね。自分が写ってたとこお写真撮ってこうって聞かれるんですよ。
わざわざ一時停止してスマホで撮って、そうそうそう、多分多分ね、
あんだけ読みるというより毎朝出ては
った人が、そうです、テレビなんか日常的に出てはん
の
に
出るの当たり前の人が NHK 写った言うて送ってくんじゃないと思ってね他局に移り込むのがおもろいのかなとかNHK に写るのが嬉しいのかなと思うんですけど
NHK に写った
ーって言うてるね、多分ねかもしれませんけどね、はい。
今場所大沢さん、そうですね、どうでしょうか。
まあ、春場所、大阪場所は荒れる春場所って有名なんですけど、まあ、そんな感じでして、前哨がね、武尊富士ですね。
武尊富士すごいですね。
サンケイスポーツによりますと、昭和24年以降初15日制定着してから中日8日目まで終えて新入幕力士が単独トップで、
はい、
大したもんですねこれ。彼鳥取城北高校から日大に行って、まあでももともと青森の人らしいですよね、
はい、
で相撲エリートということで、はい、で、これちょっと楽しみですね、これちょっと、ね、
楽しみですよ、
今後ちょっと上位当たっていく、今日から当たっていくんかな、
うん、
なんでですけども、
まあね、終盤にかけてちょっとね、
うん、
どこまで頑張れるかというところでしょうけれども、
そうですね。で今場所ちょっと注目してるのは、僕三成力士、
三成力士
というところで、はい、まず一人目がですね、新大関の琴ノ若ですね、
はい、
木の結びの一番、
おじいちゃんそっくりですよね、
そう、まあちょどうですかね、
うん、お父さんよりもおじいちゃんの方に似てる、
でお父さんにも似てますよ、体つきとか、うん、はい、もうちょっと琴桜どんなんやったかちょっとあんま知らないんですけど、そのお父さんは元関脇琴ノ若です、はい、同じ仕込んだおじいさんが元横綱の琴桜で、
そこ
でもう猛牛やったかなって言われて、もう突き押しの名横綱でして、で僕相撲担当の時にはおじいちゃんはもうまだお元気で、佐渡ヶ嶽親方やったんですね。今その琴ノ若が元関脇琴ノ若が佐渡ヶ嶽親方なんですけど、はい、いらっしゃって、で稽古行ったことあったんで、まあね、結構ね、佐渡ヶ嶽部屋オープンなところで取材行ったら部屋の人が来て、ちゃんこ食べていかれますかって、
へえ、てくれるんですか
って、でじゃあって言って、うん、で親方囲んでね、
はい、
喋ってね、おねちゃんこいただいて帰るんですけど、
まあ、そう、美味しいんですか、やっぱり
めちゃめちゃ美味しいんですよ。でね、まあ、全部の部屋じゃないですけど、まあ、そういう機会あったりするんですけど、やっぱね、部屋の流星がちゃんこに出るんですよ。
うーん、
だからその強い力士がいると やっぱりあの講演者も盛り上がるんで、頑張ってください言うていい食材がこう送ってきたりするんですよね、
は
い
は
い、
もう巨大な冷蔵庫があるんでしょ、そうそうそうそう、業務用の
この肉めちゃめちゃ美味しいやんとかね、この魚すごいなとかなってくるんですけど、これがあのなかなか幕内がいないとか関東いないとなると、なかなかちょっとね貧相になってきたりするとこもあるみたいですけどね、
うん、ちゃんこに現れるんですね、
現れるんですよね。でその時に、いたのが、まあ、その時僕はあの結構力士いたんですよ、はい、琴欧州とかね、今鳴門親方やったかな、あの、稀勢の里のライバルでね、
そうですね、
ブルガリア人、で琴将棋もいましたね、大関もいました、その時若それが若い州やったんでね、でその時に話聞いてたんですけど、その、関脇琴ノ若の息子がすごいらしいって言って、うんうん、でもうちびっこ相撲優勝してるとこや、なんやもう小学校やのになんかもう低学年やのにもう60キロか70キロあるって、
はあ、
はい、で東京行ったら一回見たのかな、あの子かと言ってね、うん、もう絶対入ってくれるなと思ったのが今の、
琴ノ若、
新大関琴ノ若ということですね。であのこれ相撲取りで彼はおじいちゃんのね、琴桜のしこ名を襲名するんですけども、はい、今場所終わってからするそうで、まあ、大体大関になった時に変えて横綱になった時に一文字変えたりすることが多いんですけど、
一場所待ったんですね、
待ったんですよね、でうんってなんでやというとこなんですけど、お父さんの琴ノ若が関脇までで大関になれなかったので、琴ノ若の名前で大関一場所務めたいと、
親孝行ですよね、
親孝行やな、ね、はい、
大関琴ノ若っていうのをお父さんに聞かせてやりたいと、
そうそうそう、で今審判してるんでね、審判長とかしてるんで、それがこうあの土俵の下でこう琴ノ若いるんですけどね、あのお父さんね、
うん、
こう聞いてるというところで
ね涙出そうになりますよね、
いい話やな思いますね、でその、これね血縁関係というか、まあ、孫とおじいちゃんなんですけど、
はい、
琴桜の、うん、娘さんの向こうが、琴ノ若なんですね、
はい、なんか母方のおじいちゃんということなんですね。
で相撲部屋って、まあ、その名跡いうのがあって、それを持ってる人がまあ部屋 を持てるということがあって、はい、それをまあ代々継いでいくんですけどね、まあ、まあ親子で継いでいったりすることもありますし、まあ、売買するケースもあるんですけど、であの大体相撲部屋っていうのは女の子が生まれたらよかったよかったっていうことになるんですって、相撲するのは男しかできないんですけど、うん、なんねね、最初聞いた時なんでなんですか、
いやなんでなんて思いました、私女の子の方が嬉しいということなんですか、うん、
いや強い力士を向こうに迎えたらいいと、
はあそういうことですか、
そう自分の、ま、息子ができて、まあ、自分の息子必ず強くなるかどうかわからないじゃないですか、はあ、うん、でも娘ができたら部屋の一番強いやつをこう
向こうに
迎えていうところなんでね、
へ
え、うん、だからこの、この、琴ノ若もそういう感じで、
めっちゃ熱心に口説いたそうですね、琴桜が、
そうだと思いますね、はいはい、だから、相撲ってそういうのも織り込み済みで、入っていかなあかんところがあると思うんですけども、はあ、で琴桜の娘さんと関脇琴ノ若が結婚してできたのが今の、大関琴ノ若ということですね、でもう一人の注目力士、賛成力士いるんですけど、はい、
王鵬
昨日負けちゃいましたけどね、まあ、相手がまあ 貴景勝でしたから、
はい、
ちょっと押し出されてしまいましたけども、彼もまあ結構頑張ってまして、で彼も、横綱大鵬の孫、ということなんですね、
巨人大砲卵焼きの大砲ですよね、
ですよね、でもう不正主の大横綱なんですけど、ここも、大砲の娘さんにと結婚したが、元関脇高藤力ですね、
はあは
あ、まあもうちょっと今やってませんけど、まあなんかギャンブルハマりすぎて9回、各界ちょっとねあのから離れてますけど、でその息子が、王鵬ということで、高藤力さんは、息子が4人いるらしいんですよ、男でも4人とも各界に入れてるんですって、
お、
まあ、もう長男はもうちょっと、なんかプロレス行ったみたいですけど、でその三男が
王鵬ということですね、
で結構そのなんていうんですかね、覚醒遺伝みたいなところで、孫になったら強いやつが出てくるっていうのってなんかスポーツで聞いたりしますね、あとなんか次男の方がいいとかね、長男よりもやっぱりねサッカーでもそうですけど、お兄ちゃんついてって早くから始めたり するので、
ははは
なんか次男の方が伸びるっていうのよくもよく聞きますけどね。
うん、
はい、で高川桃力さんはまあちょっといろいろあってそんななってるんですけど、僕相撲担当の時ね、誰やったかな、多分琴風ですね、もぐるま親方と飲みに行ったことあるんですよ。でカラオケ行ってね、
はい、
めっちゃ歌うまかったですけど、まあ、そりゃそうですよ、レコード出しまくったんですけど、
ね、まあ、そうですよね、はい、お相撲さん歌上手な方多いですよね。
もぐるま親方とんでもなくうまかったですけど、でおっしゃってたんですけどね、はい、高取が偉いよと、自分の子供をちゃんと、ね、力入れてると、
うん、
で高野花ね、時の大横綱で教科入ってますけど、はい、息子靴職人、
まあ、そうですね、
そうそう、だから最初からその有名私学に入れて全然あの格好に入れさせる気がないという、
あ、初めから入れる気がなかったんですか、
ね、あ、そうなんですね、
うん、あらどうなんだっていうことなんかで、だってあそこもやっぱりそのね、あの藤島部屋二子山部屋の流れでね、まあ、高野花部屋でやってましたけど、あったのにそうこう継ぐ気があんまない、継がせる気がないというか、なんかどうなんだとおっしゃったんで、だからそういう意味ではね、高藤力さんはまあ今その力閣下にいませんけど、まあ、ちゃんとその大鵬さんのね流れを組んで、あの力士ちゃんと作ってるっていうところで大したもんやな思いますけどね。
やっぱり国技ですからね、はい、日本の財産としてっていう、
そうですね、
ところもあるんでしょうね。
はい、はい、で今めちゃ人気出てきてるんですよ、まただ
って面白いですもんね。
はい、で今回も、大阪場所15日間もチケット完売、
はい、
まあ、万人御礼下がってましたもん、
ね、もうだってチケット取れないんですもん。
そうですよね、そうですよね。はい、でやっぱこれね、理由は明確で、
はい、
注射がなくなったからですね。
注射っていうのは、
相撲の隠語で要するに八百長ですわ。
あ、八百長のこと注射っていうんですか。
だから支度部屋とかでちょっともうインフルエンザの予防注射打ってきたとか言ったら、
は
あ
は
あ、とか言われて注射打ってきたとか言ってねそうそうそう、相撲言葉はいろいろ面白いのあるんですけど、またやりたいですけど、それも、はい、で、まあ、星取り会ですよね、うん、それがまあ2010年力士の野球賭博というのが明らかになって、
ありましたね。
でお前らちょっと全員もスマホ当時スマホやったのかな、まあ、ちょっと携帯貸せと言って教会調べたら、メールで要するに明日は頭から行くんで左に倒れてくださいとか、そんなのがいっぱい出てきたということで、お前あれはうちは取ってないかというのが明らかになって大変な騒動になりました。この時僕もちょっと相撲取材は現場離れてましたけど、で2011年の春場所をもう全休してもう調査して踏み出したということで、処分したということで、まあ、日本相撲協会はもう法に触れるかどうかといったら法には触れないらしいんですけど、ただやっぱり日本相撲協会って公益財団法人で税制上のね、うん、優遇も受けてるわけで、やっぱり監督省庁からもそんなあかんやろというところですよね。で僕いた時ももしかしたらそんな話してんのかなってのがあって、
あ、そうなんですか。
モンゴル人力士いっぱいいるんですよね、
ええ、
突然こう付き人もそうですけど、実力者付き人みたいなのがいるんですよ、
はい、
なんか年配の全然力士関取になれないんですけど顔がでかいやつがモンゴル語で話するんですよ。
ほうほうほう、いきなりモンゴル語で
僕ら分からへんやないですか、うん、もし何の話してんのかなと思って、
はあ、
もしかしたらそんな星の理解の話とかを
バレへんようにモンゴル語でしてた
かもしれないですよね。分かんないですよね、うん、それはなんかどうやったかなと思いますけどね、うん、でも結構あったんですよね、中途半端でスパッとしない付き人がね、突然松福下で勝ち出してね、重量上がって一場所勤めて引退でちゃんこやるとかね、
は不自然ですよね、
全然パッとせんかったのに、ね、何やろうと思
っていきなり強なって
強なってたら、もしかしたらそんなんして重量にはならしてあげてもうやめて重量になったら言ったら力士関取になってるわけですから、うん、名前でまあちゃんこができますからね。
ああ当時はそんなこともあったのかもしれないですね、
うん、ちょっと誰かが調べたらしいですけど、7勝7敗の千秋楽で迎えた角番の大関の勝負術調べたらほとんど 100% やってて、
へ
え、そんな問題も昔あったらしいって聞きますけどね、まあ、それが今もうないわけですよ、うん、昔はまあ確実にあったんですけどね、さすがにこのコンプラの世の中もうできないですからやってないと思いますわ、うん、だから大関横綱バタバタ負けるんやと
思うんですけど、はい、だから面白いんです
ね、だから面白いと思うんですよ、まあこれで不甲斐ないんですけど、真剣勝負してるから 序盤から大関ね、あのポロポロと負けたりするんですけど、だからあのいろんな選手あ力士が出てくるわけで、この場所先場所からしたら大野里とかね若いの出てきますし、今場所でしたらこの武尊富士とか出てきますし、そういう真剣勝負に戻ってるんで、まあ、それは一番基本やと思いますんでね、だからそれも面白いかなと思いますね。
そうですね、
今日から9日目後半戦ですんでね、まあ、誰が優勝するのかもう全然分かりませんのでね。
いや本当に分からないですね、
はい、ちょっと注目していきたいなと思いますけど、
はい、サンケイスポーツ文化報道部長で元阪神担当キャップの大沢健一郎さんにお話を伺いました。大沢さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。